次に質問者、市民クラブ伊藤安奈議員、インクルーシブ教育について。担当、学校教育課。インクルーシブ教育とは、障害のある子とない子が同じ場、地域で一緒に教育を受ける考えです。多様な人が一緒に暮らしていくことが当たり前の世の中にするには、教育段階からインクルーシブな環境で過ごすことが必要と考えるが、1、特別支援学級、通級指導に通う児童の推移、2、春日井市教育研究所の周知・相談機能の拡充、3、インクルーシブ教育の進め方について問うとの質問に対し、1、過去5年間で市内小中学校いずれも増加傾向にあります。2、周知は広報やホームページ、就学支援員の保育園等訪問で実施しています。相談機能拡充については、要・保・小連携推進会議の場で連携のあり方を検討します。3、子どもにとって最適な教育を学校と保護者が関係者と共に作り上げていくため、関係者の理解と納得を得、丁寧に互いの思いを紡ぎながら先の見通しを共有するスタンスで進めていきますとの答弁がありました。次に質問者、市民クラブ鈴木秀直議員、外来種について。担当、環境保全課。生態系に影響を及ぼす外来生物が市内にも多く生息している。それら対策が必要な外来種について、どのように把握・対応しているのか。現状の啓発や周知では十分ではないと考えるが、今後さらなる啓発や周知を積極的に行う考えについて問う。また広く定着してしまった外来種については、市民共同による駆除も必要であると考えるが、その考えについて問うとの質問に対し、外来種について分布状況の詳細は把握できていませんが、各種イベント等での周知啓発を実施するとともに、人体に危害が及ぶ生物の発見情報が市にあった場合には市民への注意喚起を行っています。今後も外来種を正しく理解していただく機会の提供などに努めていきます。駆除については、昨年度一部地域において市民共同により実施しましたが、引き続きこうした活動を含む外来種対策に取り組んでいきますとの答弁がありました。次に質問者、市民クラブ小原はじめ議員、学校保護者間の連絡手段のデジタル化推進について。担当、学校教育課。1、小中学校保護者向け情報発信ツールのホーム&スクールについて、本年度より正式に利用がスタートしたが、課題の改善点、今後の利用見込み、活用が進んだ場合の保護者・学校に生じる利点について問う。2、部活動における学校・保護者間の連絡について、練習予定などの事前連絡が紙による通知で行われる学校がある中、連絡をデジタル化する考えを問うとの質問に対し、1、ログインの自動化や検索が簡単になる等実用化へ向けたバージョンアップがされたため、今後は新たな欠席連絡機能の活用による学校と保護者間の連絡の簡素化に活用していきます。2、連絡手段のデジタル化は私的なつながりにならないよう学校管理下での運用とし、学校と生徒間を一人一台端末上の Google クラスルームで、学校と保護者間はスマホで利用できるホーム&スクールの活用を検討し、一部施行していますとの答弁がありました。 その他にメディアリテラシー教育、メディアの情報をそのまま受け取るのではなく自分で考え確認するスキルについての質問がありました。